京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境善研究所エコトーンの太田光平です。そして毎月最終週は近畿労働金庫地域共生推進室より、本日はですね、中須正治さんに お越しいただいております。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
11月末、もう12月、年度末と、ね、年度末じゃない、年末という流れですけれども、はい、随分ね、コロナ第8波ということで、どんどんまた人数が増えていってる状況ではありますが、一方で、随分緩和されて、京都はたくさんの観光客、
そうですね、
今行楽シーズンで、
今日も外国人の方、以前よりはかなり来られてるみたいで、
そうですよね、
紅葉の季節ですからね、
もう本当にたくさんの今方がどっと来られている状況ですけれども、一方で NPO NGO 市民グループ、いろんな皆さんがですね、いろんな企画をこの時期されてますよね、ようやくなんか日常、そのコロナ前に戻ったかなと思いきや、まだまだ気を抜けない時間が経ってますけれども、そうですね、来年度どうしようかななんていうことをですね、いろいろ多分今計画をしだす、来年の予算どうするかみたいな、12月でね、期末を終える団体も多かったりしますのでね、いろいろ振り返りなどもされている頃なのかもしれないですね。
そうですね、活動に向けてどっか助成金を応募できないかって探してる団体も多いんじゃないでしょうかね、
そうですねその一つ、今日はまた後ほどですね、NPO アワードの募集も始まるということですので、そのあたりもご紹介していけたらと思います。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしていきます。さて、早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。本日はやぶのそば代表、古関美奈子さんをお迎えしております。古関さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、やぶのそば、やぶはね、竹やぶのやぶ、の傍ら、そこの近くで活動いろいろされている、でも中でされているのかもしれないですけど、そのやぶのそば、どんな活動されているのかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、放置竹林を昔のように人が立ち入ることできれいにしようと、楽しく無理しないできれいになったらいいなっていう活動をしてます、
なるほど。これ、主にどこか拠点があるんですか。どこでされているんですか。
はい、場所は JR とか河原町から7分とか17分の都会型竹林って言いますか、たけのこの名産地お得にのもずめ竹林でやっております。
もずめ竹林で、たけのこといえばね、向こう市長岡京市、全国でも京都のたけのこっていうのは人気ですけれども、その竹林でもね、もちろん有名で、長岡なんか多分3分の1ぐらいが確かね、竹林だったりしますよね、面積のね。
私たちは向こう市なんですけど、
そうですね、またがってますからね、
お得にね、つながっております
ね、そうですよね、でも有名なところです。これどれぐらいの広さの放置竹林を活動管理運営されてるんですか。
はい、最初300坪お借りしたんですけれど、いつの間にか6000坪、2ヘクタールになりました。
2ヘクタール、すごい広いですね。
はい、
逆に言うとその、2ヘクタール、それ以外にも多分放置竹林ってたくさんあるのかもしれませんけれども、地元の方々は、ある意味昔の利活用の仕方と多分今変わって、ライフスタイルも変わっちゃって、随分そのほったらかしのところが特にでも多いっていう状況なんですかね。
はい、元タケノコ畑が耕作放棄で放置竹林になってるんですね、だから普通一山がほったらかしで竹が侵入して放置竹林になったというのでは若干違うんですけれど、6000坪っていうすごい数字はそれだけ放置竹林が増えているっていう、悲しい状況ですね。
なるほど、そういう、課題にうまく真正面から取り組んでいるという状況ですけれども、この今日、ご紹介した竹やぶのそばさん、実は昨年 の NPO アワードの賞をいただいてるんですよね、
は
い、
そうですね、あの私ども毎年 NPO アワードということで、 NPO アワードって何なのかと言いますと、2006年から教育ローンの利用が地域の子育て支援につながると、まあ、そういうことで NPO アワードを実施をしておりまして、これまで180団体3866万円の助成金をお届けすることができています、うん、近畿労金はこれからも皆さん教育ローンの利用を通して地域の子育て支援活動を応援しているという、まあ、そんな制度なんですけども、まあ、あの去年2021年度の NPO アワードの募集を行いまして、たくさん募集応募いただいたんですけども、その中から、奨励賞ということで、やぶのそばさん の, あのプログラムが、かなり高く評価をされて、あの受賞をいただいたということで、今日はそういう、京都の地区で受賞いただいたやぶのそばさんにゲストとしてお越しいただいて、まあ、あの活動の内容はもとより、まあ、後半のところでは助成金の書き方とかね、注、うんうん、意点なんかもちょっとご助言いただけたらありがたいかなというふうにも思っております。
なるほど、なるほど、ありがとうございます、はい、あの竹林整備というふうに、ね、聞くと、まあ、竹を間伐したりとか、まあ、そのままね、あのなんとか火が入るようにとか、あの子どもたちが、ね、入って遊べるような、ね、空間作りみたいな、まあ、いろんなイメージがあると思いますけれども、あのこの6000坪なんか どんなことをそこでされてたりするんですか？
そうですね、この発端はあの緑が多くても入れない、なぜならばあの竹林はなりわいの竹林でタケノコ畑ですから、ずかずか入ることなんてありえないんですね。
そうかそうか、
それならあの放置竹林をきれいにすれば子どもたちが安心して遊べるんじゃないっていうママさんの一言が、あのこのプログラムの発端なんです。
なるほどなるほど、そうか、もともとはタケノコ畑というかなんですよね、はいはい、それがもうそこでそういうあの活動がされなくなって鬱蒼という状況で、そこがねせっかくの遊び場になるならばということで、はい、で、このローキンさんの NPO アワードに申請した内容でいくと、あの親子で楽しく遊んで竹林イメージチェンジということで、はい、あの応募されたんですよね、
はい、
うん、確かに竹林のイメージってな、子供入っちゃいけない、まあ、なんかね迷いてたり危ないっていう ねイメージがね、
あの怪我してしまいそうな、
うんうんうん、そのイメージをチェンジしようっていうことで応募されたんですけど、はい、どんな中身かご紹介いただいてもよろしいですか、はい、どんな中身か、 どんな活動、これ応募され、はい、プログラム応募されたのか。
そうですね、まず今の子は町を吸ったことない子、火を使ったことない子、何かあの刃物なんて使ったことない子がほとんどなんですね、うん、そしてその子たちがあの刃物を使い、あの火を起こし、竹を切って竹筒ご飯っていう、竹の中にお米入れて炊くのが大人気なんですね、うんうん、そしてい
い、ね、
あのお味噌汁を作って飲むってすごいシンプルなんですけれど、それで子どもたちが災害に遭った時もあのパニックにならなくって、ああ竹林でやった時もこうだったなって、野外の炊き出しとかそんなのに早く順応できるんじゃないかなっていう狙いもあるんですけど。
なるほど、
防災プログラムでも
そうですね、防災本当そうですよ ね、うん、まあ、あのそんな中で、まあ、いろんな、ね、経験がそこで子どもたちがすることが、まあ、地域をより強固なものにしていくとか、コミュニティ作りに役立つなんていうことにも多分つながるでしょうけれども、それこそあれですよね、その竹の子、まあ、竹と触れ合う子どももね年々多分どんどん、まあ、竹林に入っていかないとか、竹のがどういう生態なのか知らない子ども多分どんどん増えていってると思うんですが、はい、切った竹でなんかメンマ作りとかもされてるんですって。
はい、もうタケノコ掘りは本当に大変だから、後継者がいなくなるっていうの分かるんです。タケノコが2メーターぐらいに伸びたら柔らかいですから、高齢者でも女性でもスパッと切れるんですね。そしてそれの皮を剥いて湯がいて 30% の塩をして塩漬けするんです。
ほうほうほうほう。
そして1ヶ月保管しとけば熟成してメンマの材料ができるんです。それを塩抜きして皆さんの思ってらっしゃるラーメンに乗ってるような、うん、メンマっていうのが今一番人気なんですけど、いろいろ加工できます。
なるほど、 まあだから子供ラーメン、ね、好きだってこともたくさん言ってます。このメンマがもうそもそもタケノコだってもしかすると繋がってないこともいるね、
はい、メンマがタケノコって知らない親子さんなんていっぱいいますよ
ね。そうでしょうね、はい、うん、だからそういう点でもここで一緒になんか作るとまた味わいが違いますよね。
はい、
へー、あの活動はいつから始められたんですか？
一応2017年ですから、うんうん、あの5年ぐらい前から始まってます。
そうですか。5年前と今とではもう竹林整備されてもう どんな、まあ、ずっと言えられるから分かんないかもしれないけど最初入った時と今とではもうじゃあ随分、
いやもう一番最初竹林の入り口に立った時は奥が見えなかったです。真っ暗で、うん、そして今は本当にあの制服っていう掛け物をかけて煎茶会がこの間催されましたけど、もうぴったり の雰囲気になっております。
なるほど。まあ、こう竹をね竹やぶを整備していくとなると多分いろんなメンバーの方々にと一緒になって活動しているのかななんて想像しますけれども、
はい、
仲間はどんな方々がいらっしゃるんですか？もう
多種多様ですね、うんうん、はい、あの定年退職者の方とか大学の先生とか学生さんとか親子さんとかもうなんか皆さんいろんなあの夢を持っていらっしゃって夢の叶う竹林だということで皆さんあの盛り上がってらっしゃいます。あのああしなさいこうしなさいっていう規則がなくって、うんうん、適材適所でなんか好きなことをしてはるんですけれどなぜか5年経って竹林きれいになってるんですよ、はい、
なるほど、まあ、楽しくね本当にこうやってるなんか、はい、それが実は竹林整備にもつながってるということで、はい、今、まあ、親子でっていうことをおっしゃられましたけれどもこの NPO アワードの、ね、女性昨年のプログラム で、はい、で今年今やってらっしゃいますけれども6月からねいろんなプログラムされてきたんですよね、
はい、
で先ほどおっしゃられた竹筒でご飯炊きをされたりだとか、
はい、
ここでキャンプもされてるんですって？
あのまだデイキャンプ の段階なんですけれど本当に一泊のキャンプしたいっていう人現れてます。
今、ね、キャンプブームですしね、はい、ここでキャンプしたら気持ちよさそうですね、
はい、
へそれとか、まあ、みんなで竹林整備する日があったりだとか、
はい、
もう親子でね、うん、もうとにかくいろいろでわら時期もね、
そうあのわらを敷いて土を入れることであの京都の名産のタケノコができまして、
なるほど、
その立派な畑も管理させていただきますから、それをみんなで体験してあの大変な作業ですけど人海作戦でわっとすれば半日で済むんです、
うん、なるほど。そっか、あのわら敷いてるのは美味しいタケノコいいタケノコができるように敷くんですね。
1年間いろんな工程を得ましてあの美味しいタケノコがあるんですね、
うんうん、
山のそばではその1年間の工程をあのお子様やファミリーの方と体験するプログラムありますから、うん、一応あの第2日曜日と第4活曜日に来ていただいたら、うんうん、あのその季節季節の体験はしていただけます。
ああそうですか、はい、でもこうやってねタケノコで竹やぶに入ってこういう経験できる機会っていうのがありそうでないので、う
ん、貴重ですよね。
貴重ですよね、うん、
やっぱり体験するということはなんか本とかねなんか書き物を見るよりは一番身に入るっていうんですか。
そうですよね、
あの自分の、ね、身をもって体験、身をもって
まさにまさに、うん、でもそれがねあのもしかすると防災サバイバルにも役に立つという話ですので、うん、いろんな効果がありそうですね、
はい、
うん、でも親子さん見られててどうですか？なんかこう変わったなとかこうあこういうふうに楽しんでくれてな予想外のこう、
うん、あの1年あの11ヶ月で竹林デビューしたお子さんが今3歳になって、
ほうほう、
あのああ本当にあの理髪に育つんですよ、うんうんうん、遊ばしといてもなんか結構賢い子やなっていう面が見えるんですね。多分あのいろんな体験からあの工夫するから、
うん、
あの想像的な子供が育つんかなと思って竹林にちっちゃい時から来てらっしゃるお子さんなんかすごいですよ。
なるほどね、
はい、
まあ、何が危ないとかこうやったら楽しいとかっていうのを自分で工夫をして、
はいはいはい、
多分遊べるようになるんでしょうね、
はい、
へー、まあね、あの後半もいろいろお話をお伺いしていきたいと思うんですがここで1曲ご紹介したいと思います。竹上久美子でポスト。 さて本日の京都ハッピーヌピオ、本日はゲストにやぶのそば代表小関美奈子さんをお迎えしてお話をお伺いしていますね。お得にの竹林、放置竹林ですね、6000坪を使ってですね、いろんな体験、もう親子で楽しめる経験かな、そこの整備することを含めていろんなことをされておられるという話を前半にお伺いしましたけれども、ね、2001年度の近畿労研 NPO アワードの奨励賞ということで、今実はですね、手元にはですね、その時の申請書があるんです。採択された時のなんか公表というか、どういうようなあれだったんですか？
あ、そうですね、プログラムの内容をどういうふうに見るのかということなんですけども、先ほども前半でお話がありましたように、親子で楽しむ、安全安心で楽しむというそういうプログラムなんですけども、そこに込められている意味というところも、申請書には書かれてまして、具体的にはやはりの整備をするには、整備する人、定年退職をしてっていうのが定年延長でね、75歳70歳ということになると、なかなかこう整備もできない。
確かに、
そういう中で親子が参加することで、次世代のそういう整備する親子をこう育成するという、そんな狙いもあるということと、もちろんそういう景観をきれいにする中で子どもたちが環境教育も含めましてされてるというようなところが、そんな目的なんかが、効果と発展性とか共感と市民参加の審査項目、たくさん審査項目があって、特にですけども、そういうところを高く評価をさせてもらって、安全で楽しく活動できるフィールドということで、最近近隣のタケノコの農家さんとか放置竹林の所有者との連携もさらに展望されて、最近のフェイスブックを拝見すると、落語なんかをその場でされていたりとか、かなり活動が広がっていろんな活用の工夫がされているところが、こういうところが展望されるのかなということで評価させていただいたということです。なるほど、
女性団体側は、ローキンさんとしては、そういうところがポイントだったと、賞アワードを、つけるにあたって、逆に小関さんの方は今ね、こういうようなポイントが評価が高かったんだよって話でしたけれども、狙ってたんですか、そういうところ。
はい、やはり取りたいと思って助成金出しますから、皆さんよく夢を書かれるんです、夢とストーリーは本当必要だと思うんですけど、その裏付けというか数値っていうのがすごい重要だと思うんですね、そして例えば植樹だったら何の木を何本植えて、どれだけのスペースに、それが何年経ったらどう変化するかって、最初と最後の結果を数値的に表すっていうのが基本だろうなと思うんです。
そうですよね、女性団体側もこれやってどうなるのと、何がどうなるのっていうのがやっぱりイメージつけたいですしね、でそれだけ効果があるのかなとかも含めて、多分いろんな審査員の先生方いらっしゃると思いますけれども、でも具体的にそういうふうに数字にされるのは一つポイントかもしれないですね。
そうですね、
夢とかねずっと書きがちでずいぶん文章が長くなってしまうんですけど、この今申請書類見てるとかなりコンパクトにまとまってますよね。
はい、基本多条書きを意識して書いてますけれど、この頃大団さんの方が何時とかって字数も制限されてますよね、ということは短く端的に多条書き風に書いてくれっていう現れだろうなって相手のお気持ちも汲み取って書いた方がいいんじゃないかなと思って。
その通りですね、
助成金審査する側はたくさんのいっぱい読まないといけなくて、やっぱり一つ一つがねイメージというか、パッとその文章でああこういう活動なんだいいなってこう思えるようにねした方が多分いいんでしょうね、ダラダラって長く書くよりね、それは女性団体にもよりますけどね、
何をするかという活動内容もね、先ほど数値を入れてというおっしゃってましたけども、月2回イベントをやるということと、トータルで130名ほどの参加を目指したいとか、あと2年後にはこういうことをしたいというのも具体的に空中桟敷を作って 楽しく活動できるフィールドを作っていきたいとかね、うんうんうんまあ、それが先ほどの落語の催し物にもつながってるんだろうと思うんですけど、2年後と言いながらもうそれを着実に進められてるというところが ね、 先に先にね、まあ、審査する時にはまだその落語の前でだったんですけど ね、 あのそういう具体的な書き方っていうのも大事なんかな
というふうに思いますね。なるほど、そうか、この課題を解決する、まあ、こういう活動をすることでこんなことができるようになるとか、うん、で合わせてこんなことをすればこんな風になっていくんだよみたいなことがストーリー立てて書いてあるってことは重要だと思います。ただそれをさらに短くしつつも具体的な成果もねそこに織り込んでってなるとなかなかなテクニックが必要かもしれないですねどうですか、なんかそういう意識かなり、でもねいろんな助成金多分これまで、取られていて、うん、かなりコツとかポイントが分かってきた感じです、
うん、やはりあの時代が何を求めているかっていうのがすっごい大事なんですね。あの一番最初書いた時は3R だったんです、うん、それが 今は SDGs になってます。その間にあの高齢者の定年退職男性がドバッと出た年はあの高齢者でした。そして子育て世代、そして今は貧困や片親とかそういうとこにだんだんシフトしてるんですよね。
なるほどなるほどなるほど、
はい、
そうかそうか、まあだからまあ一つその放置竹林っていう切り口だけれども、子どももあれば環境もあれば高齢者福祉もあれば、とにかくいろんな実は要素がここで一つ解決できるよっていうのがここを読み取る、まあそれに合わせていろいろ書かれて、あの今回のアワードでいくと子育て支援ということになりますけれども、そこにマッチするように書かれたということですよね。そうなんです、
環境系ってすごい今厳しいんですよ。
そうですね、
あの大きな環境系の募集はあるんですけれど、うんうんうん、私たちのような任意団体にくださる助成金ってすごい少ないんです。
そうですね、
だからあの切り口を考えれば結構あのみんなが集まれば本当いい集合場所になるし、だからあるんですよね、あの福祉に環境を整備したら役立つ部分って。
そうですよね、
うん、だから多角的に見て自分たち何できるか広く考えるのもポイントじゃないかなと思うんです。
なるほど、ありがとうございます。そんなですね、近畿老金 NPO アワードですけれども、応募が12月1日からスタートするということですね。はい、ですね、
もう来週からですけども、うん、12月1日から年明けの1月31日までの2ヶ月間が募集期間になっております。対象が50万ということで、50万、30万、20万で、小さい団体の方、200万以下の予算の方については育みコースということでチャレンジいただけますので、詳しくは近畿老金のホームページ、まあ、検索は NPO アワード近畿老金というふうに入れていただくとすぐ出てきますので、詳しくはそちらの方を通して申請をいただきたいと思います。申請用紙も貼ってありますのでダウンロードいただくということになります。
はい、はい、ありがとうございます。これぜひですね、皆さん応募してください。そしてですね、昨年その受賞されて奨励賞でしたけれども、プログラムの中で矢部のそばさんの今年のプログラムの中でですね、12月25日に竹バーム焼きとバームクーヘン焼くらしいですね。
はい、
うん、これもですね、今参加者募集をされているということですので、矢部のそばさんはですね、フェイスブックでかなりいろいろな報告をされていたり募集もされていますので、フェイスブック、まあ、検索でですね、普通に検索キーワードで矢部のそばというふうに検索すれば引っかかる、ヒットすると思いますので、はい、ぜひそこからですね、お申し込みいただければ、今のね竹林整備親子で楽しめるということですので、バームクーヘン25日クリスマス仕様で焼くということなので、はい、ぜひで、またボランティアさんも募集をされているということですので、興味関心ある方ぜひですね、矢部のそばさんにアプローチしてみてください。本日はですね、矢部のそば代表の小関さんをお迎えしてお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また皆さん来月もお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。 また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んています。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。